皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月20日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は幽霊の正体見たり枯れ尾花という話です。幽霊だったんでですね、なんかびっくりしてたらですね、ビビっていたら、なんと枯れ葉だったと、あ、枯れ尾花だったと、枯れ草ですね、という話で、まあバカみたいな話でですね、結局統一教会にしろ、それから清和会にしろですね、何のことはない、後ろはそのアメリカの戦争屋が操ってた連中なんですね。だからまあ言ってみれば頭悪いわけですよ。頭悪くてですね、欲ばっかり深い連中がやってたわけでありますね。何のことはないわけでありますよ。なんかその本当、まあ陰謀とかよく言いますけども、だいたい愚かな人間がやってるんですよね。本当に愚かな人間がやっててですね、深い資料ってものがないんですよ。だからこう最後は全部こう崩壊してですね、一瞬で全てが崩壊するという、まさにくぶくりで手のひらが返るという典型だったですね。今回だから偽安倍ですよね。偽安倍がなんか本当憲法改正だなんだなんだ、まあ岸田内閣に随分横やり入れてましたよね。偽物のくせにあいつ何をでかい口食いてんだと。いや、それは後ろその幽霊がついてたからですね。でもこれはただやすまんじゃないのと思ってたら死にましたね。あれだから安倍が生きてたまま、まあ生きてたっていうか、まあ偽物ですけどね、生きてたまま、まあそれで、自民党が選挙に勝ってたなんていうと、まあ金や太鼓でですね、これは日本憲法改正だとか言って大騒ぎになってたんじゃないですかね。結局今回そのウクライナの戦争でよく分かったと思うんですね。アメリカが撤退するから、後ろに下がるから、日本が正面に出て戦いというのはウクライナで起きた事態ですよね。ウクライナ戦争は米軍は戦わないでしょ。でウクライナ軍を戦わせて武器供与するわけでしょ。そうするとそれウクライナのために戦ってんじゃないんだね、自分たちのために戦ってて、だからウクライナ人の最後の一人が戦死するまで戦えってことですよ。でもう実際にウクライナ軍なんかほとんど残ってないんで、今ウクライナってですね、外国人がウクライナの国籍を持てるんですね。だからその、まあ、外国人が傭兵ですよ、ウクライナの国籍持って、それで戦ってるんでしょ。だから何て言いますか、もうウクライナ消滅ですよね。だからもっと悪いわけですよ。米軍が駐留して米軍が戦うことより、米軍が下がってその国の軍隊が戦うことの方がよっぽど悪いわけですよね。もうそれ見えちゃったわけね、ウクライナ戦争でね。いや、だからまあ日本もそういうことにならないでですね、安倍が死んだということでケリをつけたというのは、まあ、すごくよくわかる話で、まあ、よかったなと正直と思うんですね。また面倒なことになることだったと、まあ面倒なだけで、まあ、そういうことが進展するとは思わないんですが、まあ、ややこしい話にはなってきますよね。でそれからあれですね、この先の、まあことを考えるとですね、なかなかやっぱり難しいことが多くてですね、日本もこの先何ができるのかと、いうことを考えると、まあ何て言うんでしょうかね、人々が難しく考えるほど、そんなに何て言うかな、複雑なことはできないんじゃないかと思うんですね。私やっぱりですね、モデルがなくなっちゃったと思うんですね、今の日本というのは。というのは、あれでしょう、結局統一教会っていうのは、まあ、戦前の日本の植民地支配の名残みたいなもんですよね。韓国にできて、で日本からどんどん韓国に送金してたわけでしょ。あれ要するに戦前の日本の植民地ですよね、韓国ってね。北朝鮮も日本の植民地ですよね。だから植民地支配をそのやってた道具が日本の統一教会で、要するに日本がどんどん金出してたってことでしょ。国民から金を取ってね、騙し取って。しかもこの昔は日本の軍部がですね、この まあ植民地とか支配してたんだけど、アメリカの軍部がやるようになったわけでしょ。だから金が日本に還流するんじゃなくて、最終的にアメリカに還流するようになってたんでしょ。だからその日本の植民地システムみたいなものをアメリカが乗っ取ったわけですよね。あんまり難しいことではないんじゃないかと思うんですね。 ですから結局そのまあ大日本帝国ですよね。大日本帝国の生き残りみたいなことをずっとやってたわけでしょう。しかもこの大日本帝国をアメリカが乗っ取ったんで、まあ、大本営って言いますかね、まあ、陸海軍がアメリカに行きましてですね、でここがまあ利権を操り、それから日本を操ってたと、まあ、占領されてたということです、日本はね。でこの占領のまあその道具の一つがまあ統一教会で、でこれはそのまあ韓国だ北朝鮮だを巻き込んで金を還流させて、でこの金が思いのほか集まったんで、まあこれでどんどん世界に出てったんでしょうね。まあこれを利用してる CIA は、まあ、統一教会を世界中で利用してたっていうことなんじゃないですか。でしかし何ていうのかな、台湾を見ると台湾はちょっと別ですよね。台湾は日本をあれに、自分の国を守る防波堤に使おうとしたわけですよね。だから李登輝さんなんか実に上手な外交をやりまして、韓国は台湾は親日であるという話にしてね、で日本にどんどん軍事力強化をさせて中国共産党と戦わせて、まあ、これで台湾を守ろうという、まあ、そういうやり方やってたわけですよね。両方とも全部なくなったんじゃないですか。だから言ってみると安倍が死んでですね、この大日本帝国の、まあ、その構造があれ本当終わったんじゃないかと思うんですね。そうすると大日本帝国以外になんかイメージ持ってないと思うんですね、今のこの政府っていうのは。でもともとの大日本帝国っていうのはこう縦の輪の世界ですよね。すなわちその大和を中心としたね、まあ日本列島の国っていうよりも満州、朝鮮半島、九州、沖縄、台湾、福建、この辺り一体になった昔の大陸にまだ日本列島がついてた時代のから始まる、まあ、円の中の和の世界の国ですよね。でももう日本って人口減少時代だし、中国ももう人口減少でしょ。そうするともうこの縦の和っていうんですか、満州、朝鮮半島、日本、台湾、沖縄、台湾、福建というこのラインが一体となってなんかその経済開発するっていう時代はもう終わってると思うんですよね。それぞれみんな個性を生かしていけばいいわけで、だからやっぱりどう考えても大日本帝国のその時代っていうのは終わってんじゃないかと思うんですよ。やっぱり大日本帝国っていうのは人口増加時代に英米を後ろにつけて、まあ、特に英国ですね、英国を後ろにつけて、まあ、日本人の食いぶちを拡大したという時代だったと思うんですよ。戦後も日本は人口増えてましたから、今度はまあイギリスに代わってアメリカの後ろについてアメリカに利用されながらですね、まあ軍事的には表面的には進出してませんけども、経済的ですよね。経済的な部分で、まあ、アメリカを後ろにつけて世界中で経済的な、まあ、活動を日本やってたと。で大日本帝国のその麓でありますと北朝鮮、それから韓国、それから台湾は今言ったように、まあ、李登輝さんとかあるいはですね、統一教会なんかが後ろ仕切ってね、で上がりは全部アメリカを持ってってこれ統治を続けてたということなんだろうと思うんですね。だからどう考えてももうこれはもう未来はないんじゃないかと思うんですね。でもともとですからそのなんかこう明治って勇ましいことを言っておるわけでありますけども、なんて言うんでしょうかね、やっぱりこうその裏側っていうのは植民地戦争といえば植民地戦争ですけども、やっぱり人口がどんどん増えてちゃった時代ですよね。人口がどんどん増えてっちゃって、それでそのまあ食いに困った時代ですよね。そもそもまあ我々今ね田舎のまあ里山の風景見るといつに綺麗ないいところだっていうふうに思うわけでありますけども、あれ人口が増えてる時代なんかそんなこと言ってる余裕はないわけですよね。限られたところにしか電波がないと、もうそこで生まれた子どもたちの多くはその村を捨てて出ていかないと食えないわけですよね。開拓するったって限度があるわけですから、最後はそれ兵隊でもならないとですね、いよいよ食えないと。で兵隊もじゃあどうやってその飯を調達するのかっていうと、どっか軍事占領して、で奪う以外に なかなかそれは食いぶちがないわけですよね。でそのまあ軍事訓練、あの武器を買って軍事訓練をして、で戦争に勝つまでの間借金で回すんで、だからその戦争に負けたら借金返さないから終わりというギリギリの戦いだったわけですよね。まあ危ういこと日本も何回もあったわけでありましたけども、で昭和20年はまあいよいよ終わりかなと思ったら、アメリカがまあ冷戦体制だと俺が引き継ぐと大日本帝国をよこせってわけだな言ってみれば、で岸が分かりましたってわけでですね、協力してアメリカに協力して、で岸だけじゃないですよね。あの例えばウィキペディアにですね、永久戦犯っていう項目ありますよ。ウィキペディアに永久戦犯って項目があって、でそこにですね、あのたくさん出てますよ。その永久戦犯で逮捕されたんだけど不起訴になって、帰った人っていうのがね、まあ難しいけれども、まあ、そういうものすごい大変な時代ですね、大変な時代に人々は生きていたわけで、だからこうなんていうのかな、今後の日本のことを考えてもですね、まあいろいろこの道はあるんだろうけども、負けっぷりを良くして、でその新しい日本を開くみたいな、そういうものすごい知恵と行動力が、まあそれは昭和20年のことね、負けっぷりを良くして未来を開くという、そういう知恵と行動力が、まあ、今あるようには全く見えないし、結局だからあの当時の時代の一つの制約ですよね、敗戦してプラスアメリカが日本を乗っ取って引き続きこの体制を利用しようとしたという、その環境の中での選択肢ですよね。だからやっぱ直接的にはあまり参考にならない部分も結構今ありますね。であと経済のことを考えてもですね、今度は逆に日本にとって興味深いと思うのは、果たしてこの今世界バブルが猛烈な勢いで崩壊しておりますけども、世界の国々はバブル崩壊してもちゃんと産業を維持するかどうかについては私は非常に疑わしいんじゃないかと思うんですね。スリランカ見ても非常にこの混沌とした状況になっておりますね。中国もそうですね。要するに世界の常識というのはですね、儲かるからビジネスやるということなんですね。ものすごく当たり前のように思うかもしれませんけども、日本人ってその当たり前でないことが多いんですよ。儲からなくてもビジネスやってる人って多いんですよ。その儲けがあるとかないとかにかかわらずビジネスやってる人って日本ですごく多いんですね。だから そもそもそれビジネスって言えるかどうかも非常に疑問なんですよね。ビジネスはまさにビジーですよね。普通の農民の生活だとか普通の村で暮らす人々の生活の時間とは違う時間帯で働いてるわけですね。あちこち出張行ったり朝から晩まで働いてたりね、時々徹夜もしたりとかですね、そういうなんか本当に忙しいんですよね、ビジネスマンっていうのは。で日本はまあ過労死するぐらい忙しいっちゃ忙しいんだけども、忙しくやってるのに必ずしも儲かってるわけじゃないんだよね。要するに仕事をする動機が今ここで儲ける儲けないっていうのとは違うことが多いんですよね。今ここで儲ける儲けないっていうことが、その主たる関心事でないとですね、言ってみればそれは自分の、まあ、人生の目標に向けて何か仕事をしてるってことになりますね。それはだからまあお稽古事みたいなもんですね、言ってみればね。お稽古事みたいなもんで、自分の向上っていうものが最初にあって、で人々のお裾分けっていうのが次にあるというような感じですよね。平成の30年間のとんでもない日本のデフレ大不況の中で、人々がまあやっぱりなんか本当に自分の仕事としてですね、まあ儲からなくてもいろんな価値あるまあことを続けてきたから今の日本があるわけで、果たしてまあ最近のこの世界中の様子を見てると、儲からないのに真面目に真剣にこの仕事を続ける人がどれぐらいいるのかなというふうに思うんですね。中国もそうですけども、製造業ってあれ儲かるんですね、結構。大量生産でいきますから、儲かるときはね、あれ猛烈儲かるんですよ。だからその平成の前、昭和のね、今っきの日本なんかは製造業猛烈儲かったでしょ。しかし、あれ儲からなくなったら点で儲からないんですよね。採算分岐点割るようになったらもう全然儲からなくて、 それからやっぱり設備投資が必要ですよね。設備投資をしないともうそこで老朽化してきますから、だから最低でも10年に一遍は大儲けをして、その金を設備投資につぎ込まないともういよいよ後がないんですね。しかしどうでしょうかね、2008年の、リーマンショック以降ですね、何回かその製造業のブームってものがありましたけども、今見てるともう量産工場だけじゃなくて研究や開発まで止まってる部分が結構ありますよね。もちろん全て止まってるとは言いませんけども、なんか根本的にこう投資資金が集まらないと何もできないっていう構造が今ものすごく強いんですよね。損益に対してものすごく敏感になってるから、儲からないと全く金集まらないっていうことよくあるんですね。で、内部留保がない国が多いでしょう。内部留保がない国っていうのは、今食えなかったら何にもこの先ないっていう世界ですから、せっかくなんかですね、いろいろ考えて行動してやってきてても続けるっていうことが金融的にも、あるいは意識の上でもできなくなってることっていうのはよくあるんですよね。私そんな感じじゃないかと思うんですね。そうするとなんかこのどうでしょう、この10年ぐらいね、ある種世界バブルの中で、なんか随分ブイブイ言わしてた、発展して繁栄していた国って結構ありますよね。やっぱ幽霊だったんじゃないのかな。幽霊の正体見たり枯れ尾花で、なんだことはないよ、別に金儲かなくなったら何一つ回らないじゃないかと、資金も回らない、人も動かない、だから何の成果も出てかない、やってることはリストラで、株主だけ生き残ろうとしてるという、ただそれだけだったというところが本当に多いんじゃないですか。なんかこうね、いつかはなんかコツコツ物を作りたり、偉大な仕事をするようになるといいなとみんな思ってたんでしょうけども、そんなことをする前に貧富の格差が広がっちゃって、で貧富の格差によって国内が、めちゃくちゃになってきちゃって、そこにね、今回の、コロナでウクライナ戦争で、それから強烈なインフレということで、完全にこう何て言いますかね、打ち倒されちゃったところが多いんじゃないですか。経済もで、金融のその一番元の方はですね、もうとにかくめちゃくちゃなインフレを止めようっていうんで、しかもこれ人手不足が原因のインフレですから、物の値段も下がってきてますよね。国際意識は下がってきてるでしょう。でも物価はまだ上がってんじゃないですか、中アメリカなんか。要するにこれ人手不足が原因の賃金上昇で、それによる物価高ですよね。とこれってとにかく猛烈な不景気にして、失業者をその路上にあふれさせないと賃金の上昇止まらないぐらいなもんですよね。要するにコロナで人々の価値観が変わっちゃったわけでありますから、そうすると何のことはないですよ。何が強い経済だよね。本当だからさ、バブル弾けるとみんなこうなんだよ。中国なんかもそうだけども、他の国も大体そうですよ。バブル弾けりゃですね、何のことはない、あの騒ぎは何だったんだと、何を浮かれてですね、陽気なことばっかり言ってたんだと、他に何かできることなかったのかということと同時に、じゃあこの不景気の時にこの次また同じような好景気が来ないと、もう待っていても昔のような好景気が来ないと、もう人口減少時代に入ったし、世界のね、そういう金融システムの中枢であるイギリスもアメリカも崩壊しちゃってですね、システム維持ができない、待ってても同じ未来が、前と同じような未来は来ないというふうになった時に、果たしてどれぐらいの人がですね、精魂込めてビジネスをするのかと、私非常に疑問なんだよね。今日生きるためのビジネスやりますよ。今日一日生きるためのビジネスやるんだけども、それって言ってみればバザールの経済みたいなもんで、こうなんかとりあえずあるものを右から左に動かして、鞘を抜くようなビジネスですよね。なんか本当になんか未来を作るようなビジネスをやる人がいるんだろうかと、私しみじみこう今見てて思うんですね。ですからこの英米、ヨーロッパも含めて言えば欧米ですね、が作ってきた経済とか政治とかシステムっていうのは、実にまたそれ幽霊みたいなものでね、気がつけばですね、枯れた草花みたいなもんですよ。なんてことはないんだね。で、日本もですね、それ後ろにつけて明治からね、いろいろやってみたんだけど、ふと気がついてみたらですね、今の自民党もそうで、財界もそう、それから原発もそう、めちゃくちゃになっちゃってて、手がつけらんないわけでしょ、はっきり言って。 まあそういうのを見るとですね、まさに枯れ花だなと、まあしみじみと思うわけであります。なんていうか本当にですね、まあいろんなところが予言してきた通りですねいろんな宗教なんかも予言している通りで、今ぐらいの時期に大変なことが起きるぞと、上下帰るぞというような予言はよくあるわけでありますけども、まあ確かにそういう状況だなと思いますね。この先はやっぱり幽霊では未来は作れませんですね。しっかり天地にですね、こうね、足を張って手を上げて、突き抜けてる人でないとこの先の未来は作れないなと正直思うところであります。頑張っていくしかないですね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、幽霊の正体見たり枯れ花ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。